ランス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野高史さんのボイシーチャンネル、ご登録いただけてますか？皆さん、今日のお話ね、すっごくね、ぐさっとくるんじゃないでしょうか。よくやりがちな人多い内容だと思うんです。タイトルを見ていただくだけでもわかると思います。イベント時にアドバイスを聞いて失敗する人。これ、私もやっちゃいそうだから自分でこれ気をつけなきゃってね、なんか改めて思ったんですけど、これ西野さんもよくおっしゃられてると思うんですけど、その失敗談からその情報を得てね、これをやらないようにしようにちゃんと切り替えてないと、いいとこ取りをうっかりしてしまって、それを自分のイベントに応用してやってしまったことで大失敗みたいなね、そういうことありません？もうぜひね、皆さんのイベントだけじゃないかも、いろんなことでそうかもしれない、ぜひ細野さんのボイシー、今日のボイシーまず聞いてみて、ご登録されてない方もすぐ登録して、今すぐ登録してください。いや、もう本当にね、昨日マッスルバーイン本物屋が開催されていたので、もうその写真を見漁っておりますけれども今まで本当に細野さんってご自身もイベントをいろんな形で開催されてきていらっしゃいますし、そしてイベントを応援する側であったり、その主催の方々の運営に関わるようなサポートなどもされたりしていらっしゃるし、クラファンのことなどもね、サポートなどもされていらっしゃるので、いろんな経験値をお持ちなんですよね。本当に美容室だけじゃないんです。で、本当に経営者としてももちろん素晴らしい方ではあるんですけれども、いろんな方を応援することで、また細野さん自身がいろんな今までの経験値を溜め込んでいらっしゃって、それをねいろんな形で出してくださってますので、ボイシー本当にいろんな学びがあると思います。経営者の方向けだけではないし、スポーツマンとしてもいろんな経験持っていらっしゃいますので、本当に多方面でご自身にとって、自分自身にとって、人生にとって、2割向上するチャンネルになるかなと思いますので、ぜひ、今のうちにご登録をよろしくお願いします。そしてそんな、細野さんを尊敬してやまない藤谷和也さんのことも知っていただきたいなと思います。藤谷和也さん自身も、株式会社アイル、美容室アイルを、経営されていらっしゃいまして、カンヌ国際映画祭や横浜国際映画祭のヘアメイクなどとしても参加されていらっしゃいますし、美容学校の主催もされていらっしゃいます。そういう意味でもね、いろんな形で多方面で藤谷和也さんも活躍されていらっしゃいますけれども、本当に優しいお人柄をされていらっしゃいますので、どうやら DM にはですね、人生相談のようなDM も来たりするようですし、いろんなね、そのアイルで働いていらっしゃらない美容師さんたちからのご相談などもね、受けていらっしゃったりするそうです。そういう意味でもね、本当にお人柄もすごく素敵な方ですし、イベントブースなどにもね、出展された時の写真なども昨日かな、投稿されていらっしゃいましたけれども、ぜひね、そんな藤谷和也さんのことも知っていただき、美容室アイルにね、足を運んでいただければなと思いますので、ホームページも載せさせていただいてます。ぜひそちらからチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。毎日のようにね、お仕事で家電量販店にいると、本当にいろんな人に出会うんですよね。で、コミュニティの中とかさ、その自分自身が行く場所って、基本的にそこにいる人たちってそんなにね、 自分と、まあ、違わないというか、ある程度似通った人たちが来たりするから、その人たちとずっと絡んでいたりとか、コミュニティをね、一箇所とか、制限をかけている人、まあ制限をかけているわけじゃないのかもしれないんだけど、自分自身のいる場所をある程度限定している時って、会える人ってそれなりに大体似通った人に会っていたりするから、似たような感覚だったりとか、ある程度違っていてもある程度容認できたりとかっていう感覚でね、学校もそうだと思うの。地域でやっぱり似たような人たちが集まったりしていることがほとんどだから、私立に行ったとしても、それでも例えば岐阜県にある私立だったら岐阜県内の方が来てるぐらいな感じで、地域的にもある程度絞られた中でコミュニティっていろんな場所に作られていくから、そんなにね、なんかね、大きな違いを感じたりすることってあんまりないんですけど、お客さんと接していると、その地域の方だけではない方であったりとか、本当にいろんな方と出会うから、もちろんね、それでも地域ある程度絞られた中にはいるんだけど、お客さんって本当にいろんなお客さん、いろんな考え方があるなっていうことは、改めて毎日感じるんですよ。本当に毎日感じるの。で、一人一人のお客さん、本当にね、いろんな癖を持ったお客さんだったりとか、自分自身と全然違う感覚の、方とかもいらっしゃるから、そこでね、会話をするときって、やっぱり相手の方のある程度こう、喋り方というか、調子だよね。なんとなく、お客様がゆっくり喋る方だったら、ゆっくり喋るとか、喋り方に関しても、強く喋る人に対して強く一緒に喋るっていうことはないんですけど、相手の方が不快に思わないテンションとか、イントネーションとか、喋り方にして、喋りをいろいろ変えたりとか、対応の仕方を変えたりとか、その方それぞれの空気感を感じながらいつも対応はさせていただいてるんですけど、本当にね、毎日いろんな方に出会うわけですよ。でもね、それを SNS とか、あとはこういった音声メディアで、こんな人がいてね、あんな人がいてねって、あんまりやっぱり言うことはできないから、日々ね、こんな面白いことあったなって思っても、それをここで喋ること自体はできないんだけれども、ただお客様とお話ししていて、ここを自分が接客する上で、難しいなとか、こういうお客様にはどうしたらいいんだろうっていうことは、お話ししてもいいのかなと思ってお話をさせていただいているので、その方自身がこういった空いたっていうところを上げ足取りしたいとか、こんなこと言われたんだけどっていう愚痴を言いたいわけではなくって、自分の問題点の解決のために喋っているということを前提でお聞きいただきたいなと思うんですけど、来られたお客様の中でね、やっぱり自分自身の知っているものじゃないと理解ができない方もやっぱりいらっしゃるんですよ。で、具体的に何の商品だったかっていうことはちょっとお話ししてしまうのは良くないかなと思うので、今回ちょっと商品のお話はしないように、どのような流れで起こっているかっていうことだけお話をさせていただくと、とある製品を返品に来られたんですね。で、その製品が正常に動かないっていうことで持ってこられたんだけれども、お店では正常に動いたんです。全然何の問題もなく動いた。だけどお客様のご主張としては、家では動かなかったというご主張で、そこに関してお客様がどうしても交換を希望されたので、今回は交換をさせていただきますね、様子を見る必要もあるかもしれないので交換しましょうということで交換をさせていただくことになったんですね。で、お客様おそらくなんですけど、他の商品が欲しかったんだと思います。ここはもう多分そうだと思います。で、同じ製品への交換ではなくて、他の製品に交換されたんですね。ジャンルは同じものです。ジャンルは同じなんだけど、他の型番のものを買っていかれたんですね。で、それが前のものは乾電池式の製品だったんだけど、今回は充電式のタイプのものを買われたんです。ここに関してはお客様が別に乾電池式から充電池式に変えたかったわけではないんですけど、 たまたまご希望された製品が充電式のものに変わっていたっていう感じだったんですね。で、これはスタッフも一応ちょっとお客様にその製品をね選ばれる時にお話をしているから、そのスタッフがお話ししなかったのも良くないなとは思っているところなんだけれども、充電式でね、今って USB のタイプでの充電になるんですよね。電源コードをその専用のものを使って充電してくださいっていう風じゃなくって、タイプ C の製品で充電するっていう形にも今だいぶほぼ製品切り替わっていってるので、タイプ C で充電をできるものだったんですね。で、大体の製品はケーブルだけしかついていなくて、 USB のコンセント部分ってついていないものが多いんですよ、そういったのって。で、その製品は本体側はタイプ C で、コンセント側、 USB コンセント側がタイプ A のケーブルがついていたから、お客様にご自宅にタイプ A の、差し込みができるコンセントありますかっていうふうにお聞きしたんだけど、お客様が理解されてなかったんですよ。で、これはまずいなと私思ったので、USB のね、コンセントを商品を日本で持ってきて、この製品には、ケーブルしか入っていなくて、コンセントに差し込むところは入っていないんです。このような製品がご自宅で必要になりますが、ご自宅にありますかという感じで、具体的に製品の見本になるものを持ってきたんですね。で、持ってきたんだけども、お客様がご自宅にある製品は携帯電話とかも本体側は USB の C をご利用されていて、そのままケーブルとコンセントが一緒になったのを使ってるようだったんですね。だとすると、そのケーブルは確かに携帯の充電をしてない時はそのタイプ C のケーブルあるから、それの製品にね、そんなに大きな電力使わないから、別にこれでも使えることは使える。でも携帯をね、スマホを充電してる時にその製品が充電できなくなっちゃうから、予備にコンセントだけでも買っておいた方がいいかもしれないですねっていうことだけ、付け加えたんですけど、お客様はいい、よくわかんないけど、とりあえず携帯のケーブルと同じなんでしょ、じゃあそれ使うわみたいな感じで変えられた。でも、もう1時間もしないうちにまたお電話をしてこられて、で、その製品の使えるコンセントが欲しいっていう風にかけてこられたんですよね。で、これね、お客様自身になかなか想像させるのが難しいという点で、私自身の改善したいところがあって、で、お客様にはできるだけ具体的に、携帯電話を充電している時にこちらが充電できなくなっちゃうので、コンセントだけでもどのみち今後いろんなもので必要だから買っておいてはいかがですかって勧めると、余分に買わせられるっていう風にお客様は感じてしまったりとか、その必要性みたいなものって、その生活をイメージできてないと、なかなかお客様のその購入しようっていう気持ちにつながらなかったりするんですよ。で、お客様自身はその時はもう携帯電話のケーブルが同じ形状だから、なんとかなるわぐらいに多分思ったんだと思います。でも、いざその商品の充電時間とかも結構長いからね、 USB で充電する分だけやっぱどうしても長くなっちゃうんですけど、それがやっぱり想定できていなかった。だからこそ、結局ね、お客様としてはその交換に見えた時も、商品をね、またなんか今正常に動くからって持って帰って家で動かなかったらどうするんだみたいな。で、そのね、一回 帰ってしまってもう一回来るってなるのがすごく嫌だっていうふうにおっしゃられていたからこそ、私は帰られる前にいろんな想定をお客様にお話しして、使ってる時は使えなくなっちゃうし、これからも USB で充電するものっていうのがすごく増えていくので、もしコンセントがないんだったらそういったコンセントの、差し込み口を買っておくと、これからのいろんな購入の製品にも使えて便利じゃないですかねとか、いろいろイメージして喋ってはみたんだけど、結局買われずに帰ってしまって、でやっぱり改めて家に帰って携帯を充電してる間、その製品が充電できない、しかも充電時間も結構長いから、その時間をずっとこの同じ一本のケーブルでやるって無理じゃないってなったんでしょうね。家に帰ってやっと想像できたんですよね。でそうなると二度手間に結局なってしまうから、お客様としても購入の意欲はあっても来るまでがやっぱり億劫だから、なかなかね、そのすぐに来るっていうことできにくいんですよね、億劫だなと思っている人って。だから1回の買い物で必要なものができるだけ買って帰れるようにしてあげたいから、想像できるようにお話はしてるつもりなんだけど、なかなかそれをその生活、ご自身の生活の中のイメージに落とし込んで、あ、買っといた方がいいなって思わせるのって難しいなって思ったので、ここを改善したいわけです。だからお客さんが悪いわけではないし、私自身も説明がもっとイメージさせれたら買ってってくれたかもしれないから、そこがねうまくいかなかったんだけど、お客様の生活圏内にあるケーブル自体が結局コンセントとケーブルが一緒になっちゃってるから、それしか知らないからこそ、多分その USB コンセント、その USB の A とか C とかの差し込み口があるコンセントが家にあることをイメージできなかったと思うし、その今後ね、そういう製品がたくさん増えてくる、その今までは2つ穴のねコンセントの形状のものを使う機会が多かったのに、それがなくなってきて USB のコンセント口を使う機会がもっともっと増えてくるんだっていうことを想定させるというか、お客様にイメージさせる、これ的確な、ね、言葉ってそのお客様ごとに変わるわけですよね。お客様が使っている製品だったりとか生活動線で変わってくるものだから、イメージさせるの本当に難しいんだけど、ご高齢の方ほど多分イメージできないと思う。コンセント、いや2つ穴のコンセントでしょになるから、 USB の差し込み口で充電することがこれから増えるなんて多分想定できない。だからそういう人たちにどういう言葉で想定させるか、イメージさせるかを私は今研究しているっていうお話でした。これね、一人一人正解が変わるから、こう喋ったらいいにならないんですよ。この人はこういうイメージを持っているからこういう風に喋ろう、この人はこういうイメージで物事を考えているからこういう生活動線をイメージさせないといけないなとか、その人によって変えなきゃいけないの。だからいろんな場面を想定して喋れるようにしておかなきゃいけなくって、これ私整体でもそうだと思ってるの。今整体学んでるけど、お客様によってケースが違うわけじゃない。でそうなった時に、その経験値の少ない私がね、生態においてはその家電ほど経験値がないから、その少ない経験値の中でお客様に生態を受ける意味だったり意義だったりとか、あとはどういうところにメリットがあるのかとか、そのただただ一回受けたらそれでいいっていうわけじゃないっていうところを、どういうふうにお客様に理解していただくかっていうことをちゃんと言えるようになっていかなきゃいけないのよ。私としては家電量販店でやっていることも同じだから、そのケースをいろいろ想定して貯めて、どのケースに対応できるようになっていきたいわけですよ。だから私はいつもそうやって自分をアップデートするのが楽しくって、多分家電量販のことが楽しいと思っていて、多分整体のお仕事もそこが何て言うのか、自分でこの場合はこう、この場合はこうっていうふうなカードを切り替えれるようになっていくと、もっと自分の幅が広がって面白くなるんじゃないかなと思っていて、 こういうことをするのが面白いの、ワクワクするの。だからお客さんの、なんかこんなこと言ってくるんだよが言いたいわけじゃないっていうことを、いつも言いながら聞いていただきたい。そして私はここはもう本当に日記会であり、自分の頭の中をいろいろ整理したり巡らせたりする場所というスタイルを使わせていただいているので、それがまた誰かの何かのきっかけになったりとか、もうそういうふうに思ったらいいのか、そういう思うきっかけになってもらえたら嬉しいなと思ってお話しさせていただいてますというお話でございました。そんなこんなコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。無駄に熱かったよね、無駄に熱くてわけわかんなかったよねすいません。おとついの放送会、松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。特に命を吹き込む声の凄さ、目をつぶっても声だけでわかるのは声優さんって本当にすごいですね、ということで松田さんありがとうございます。いやもう本当にすごいと思う。そのね、役者さんももちろんそうなんですけど、役者さんは顔色だったり視線だったりとか、あとは体全部を使って表現をされますよね。でも表現をしているのが見えてないわけですよ。それはアニメだったりとか、他の人の体のものを自分の声を使ってしなきゃいけないわけですよね。で、合致してなかったら違和感になるし、タイミングが合ってなかったら違和感になるから、特に例えば英語用のものを日本語で声優さんで表現するのって口が合わないから、そこで合わせてその人に没頭させるってめちゃくちゃすごい技術だと思いません？声優さんって多分そういうことをずっと研究されてやっていらっしゃるから、だからそのハマり役っていうものを持ってる人って多分すごい研究されてるんだと思うんですよね。で、そのキャラクターになりきるっていうことも、もういろんな紆余曲折あってそのキャラクターを作り上げているからこそ、没頭してしまったお客さんって本当にグッとハマり込むと思うんですよね。だからその声優さんとかアニメに対してその興味を持っている人たちって、そのグッと入り込む人が多いのかなって私は思ってるんだけど、それを表現、いろんなキャラクターで表現できる人ほど本当にすごいなってめちゃくちゃ尊敬してるんですよ、私もなのでね、その桜井友さんの声をね、AI がいくら真似しても、で、AI がいくらその声を聞かせてくれても、新しい声優のね、アニメを桜井友さんのね、AI の声で表現したとしても、桜井友さんが研究してイメージして出してきたものとは絶対違うから、もう二度とその声が聞けないんだなって思ったのがすっごくね、寂しいなって思っていますけど、でもね、絶対天国に行ったら桜井友さんがいて私にも声を聞かせてくれるだろうということで、天国に行くのを楽しみにしようと思います。良い行いをして天国に行こうと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカタブラ8割アミエ、ちょっと待って噛んじゃった。アブラカタブラ8割アミエマン、おはようございます。あれ違う、まあ、すんじゃなかった、もう遠い、アブラカタブラ8割アミエマン、おはようございます。ペッえい、あ、間違えた、フォロー外してもらった、もう一度フォロー、なんとかなる、大丈夫、バレてない、バレてるハルプリマベラさん、バレてます、通知来てます。いいんです、フォロー中になってればいいんです、それ以上何も言いません。一旦フォロー外してもう一回つけてくれてれば何の文句もない。フォロー中になったまま止めてれば何回外していただいても構わない、それは通知が来るからねフォロー中で止めといてくださいありがとうございます。すいません、コメントの読んでいる途中で脱線してしまいました、すいません。子は親の背中を見て育つとはこのこと、ダンサーみもが楽しそうにしている姿を見て息子さんも頑張ろうって思えたのかもしれませんね。強要をすることで嫌になってしまうリスクがある中、自身の考えで道を決めるのは本当にすごいと思いますね。 旦那様もびっくりするほどのこれからの成長が楽しみですね。そしてどうやらアミエモンフェチがバレたみたいだということで、ハルプリモベルさんコメントありがとうございます。いや、どんどんフェチってください。じゃんじゃんフェチってください。ガンガンフェチってください。フェチレという命令でございました。いやでもね、私の背中を見て、そのダンサーとしてやっていくことの楽しさを見出してくれたのだとしたら、本当にそれは嬉しいことだなと思います。でもちろんね、ダンサーって道が狭いというか、稼げる場所が狭いっていうこともあって、ダンサーとして生きていくっていうのは非常に厳しい世界なので、それをね、私はできれば望まないでほしいという気持ちは正直あるんですよ。今のところ望んでないと思います。教えるとかそっちの方をやらなきゃいけなくなる分、彼のやりたいことからは外れていってしまうので、多分そっちは見ていないと思うんですけど、そのね、ダンスの楽しさって多分仕事にしない方が楽しめる、これは確率的な問題ですけどね。教えることが好きとか、振り付けとか作品を作ることを好きな方はね、先生をやった方がいいなと思いますけど、私みたいにプレイヤーでいたい人はね、稼ぎにはならないんです。たまにドカンとはありますけどね。でもそんなに簡単に生活していけるようなものではないので、そこでね、生活できるというふうに思ってしまったのだとしたら、それは私は誤解を解かなければいけないところかなと正直なところは思ってるんですけど、でも踊ることを表現することを、そしてみんなと踊ることの楽しさが彼に伝わっているんだとしたら、それはもう幸せでしかないなと思ってます。で、これからもダンスをね、続けれるかどうか、その仕事就職先によってもちょっと変わるかなとは思いますけど、これからもダンスを愛していってほしいし、楽しんでいってほしいなとは思いますね。で、今本当に楽しそうだし、どんどん多分ね、踊れる、自分ができるようになる楽しさもきっと彼の中には芽生えていると思うし、で、そのね、いろいろできるダンスが増えてくると、今度ここで踊らないとか、このイベントを出演しないとか、多分いろんなね、声をかけてもらえるところにも彼は多分行けると思うので、そうなってくると、もっと今まで以上にダンスの楽しさを感じられるようになっていくのかなと思うので、ちょっとこれからが本当に楽しみだなって思いましたね。いつかね、そのダンスが一緒にね、踊れるとまた嬉しいなと思うので、私もね、踊り続けて、いつか表現の世界で私が作品を何か出す時にね、息子と一緒に、息子は自由に踊ってもらってになると思いますけど、一緒に作品を作れたらいいなぁなんてのも勝手に思っていたいなと思います。そしてね、フォローを外しても大丈夫、その後ちゃんとフォロー中に戻してくれて、そこで止めてくれてたら何回外しても構わないので、ファルプリモベリアさん、通知は来てますからね。本当に外してるのは知ってます。でも、全然ね、フォロー中で止めていただければ私は何の文句もない、何度外しても私は何も言わない、気にしてないので、フォロー中で止めておいてください。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただきます。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーでくださっております。美容室アイルの藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録よろしくお願いします。そして合わせて美容室アイルのホームページもご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多い、トークセッション、そのトークセッションからもパフォーマンスグッとくるものになります。ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。 そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます育相模という作品に豆粒以下ではございますが出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっており、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣映画に出演させていただきました。こちらもですねエキストラではございますが意外と映っております。ぜひね現在アマプラと、一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひそちらから私を探していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして10月6日、こちらスタジオパフォーマンスになりますが、3部、14時、16時、30分、18時と12月6日に開催されます。実験的パフォーマンスとなってまして、ぜひね、3回踊りますし、トークタイムもありますので、興味のある方、見に来ていただけると嬉しいです。チケットサイトは今回ちょっと出さない形になります。人数制限がかなり、かかってますので、直接 DM いただいた方にご案内をさせていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に EC サイト貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。